なんていうんですかね、この起爆剤がそこで誕生したんですね。で、そういうこう成功事例を目の前にすると、今までこう愚痴ばかり言っていた社員たちも、うちってすごいよねって。だそこが私はスイッチだったと思うんです。そのずっとやっぱりこう衰退していく会社を見てきたので光が全く見えなかったんだと思います。でこの医療機器ですぐにうちは回復したわけではないんですが、それがきっかけとなり、じゃあこれもしようあれもしよう、それから業績も全部オープンにしていったので、まあ最初はその批判的だった社員たちも何とかしてこの会社を良くしないといけない、ましてど素人の経営者なので自分たちも努力しなければいけないという発想のもと、コストを削減するためにはこうした方がいいんじゃないかとか、まあいろんなことをまあ行動に移してくれたんですね。そしてまあ時計の売り上げが9割あったんですけども、そこから3割に下がり、まあその利益率の高い仕事が取れるようになり、一人一人の行動も変わり、コスト意識も変わり、売り上げはすぐには上がらなかったんですが、なんとか黒字になったのがその2003年のことなんです。ですから私一人で成し遂げたことではなくて、本当に周りの方々のお力のもと、特にまあ社員たちが頑張ってくれたからこそ、まあ、2003年には黒字になったんですが、ただ相変わらず整理回収機構さんとのお付き合いはなかなか切れずですね、借り入れができないんです。で借り入れができないのにどうやって回ってたのっていうと、当然私もお給料はなかなか取れないですよね。社員のお給料は止めることできませんし、まあ、賞与も出せませんし、まあ、設備投資なんかも持ってのほかです。で、父の時代は手形を振り出していなかったんですが、まあ、どうしてもその前任者が手形を振り出していたので、そのまま継続せざるを得なかったと。で、手形を、まあ、落とせない時があって、手形をジャンプしたりとか、まあ、いろんなこともやりました。それから、まあ、社員のお給料止められない、支払いも止められない、まして、返済は、今みたいに、その先ほど申し上げた、今みたいに中小企業支援の金融機関ではなかったので、止めてしまうと貸し剥がされるんですね。ですから返済を止められなかったので、じゃあ何を止めたかというと、税金とか社会保険料を止めて歩きました。まあ、やってはいけないことだってもう重々承知していますが、それしかもう生きる道がなかったんです。まあこれは、まあ税理士の先生にご相談させていただき、とにかくまあ止めてもすぐに破綻しない国や行政ですよね。後で特別金利というすごく大きな金利が降りかかってくるのはよく分かっていましたが、未来のことよりまず今生きることの方が優先だったので、そういうこともやっていきました。で金融機関さんは本当に冷たかったですし、まあ、政府系の金融機関さんのみ黒字化になったことで少し支援をしてくれるようになりました。でその支援というのは何かというと、貸せないけれども止めましょうということでした。で、まあ、そこの、まあ、政府系さんが一番借り入れが多かったので、まあ、当社が先頭を走りますので。